神の言葉は必ずなる。話、池宮城義弘。
おはようございます。また、検証もですね、本当に感謝したいと思います。力強い賛美でした。今日のテーマですけれども、神の言葉は必ずなるというテーマで少し話してみたいと思います。もう年明けて、もう2月もですね、もうすぐ終わろうと。あ、今日最後の週ですよね。2月最後の週。そういうところまで来ています。あっという間に2ヶ月がですね、過ぎようとしてるんですけれども、実は年頭にあたってですね、与えられた聖句がありまして、こういう聖句でした。箴言の16章、1節から3節だったんですけれども、このように書かれていますね。心に測ることは人に属し、舌の答えは主から出る。人の道は自分の目にことごとく潔しと見える。しかし主は人の魂を測られる。あなたのなすべきことを主に委ねよう。そうすればあなたの測るところは必ずなる。こういう聖句だったんですね。本当に人はですね、自分自身いろんな考えを持っているわけですね。あるいは計画があったり、望むことがあったり、思いがあるわけです。そしてそれはある意味なんて言いましょうか、自分個人としてはそれが正しいものとある意味こう信じているところがあるんですが、ところが神様はその人のその心を読まれてですね、魂を測られてですね、そしてそれが本当に神様にのこの御心にかなうものであれば、おそらくそれは成し遂げられるんだと思うんですが、ですからここに、あなたのなすべきことを主に委ねよう。そうすれば、あなたの測るところは必ずなるということで、本当に神様に私たちの思いをですね、捧げることによってですね、そしてそれが神様に良しとされるときに、成功へと、あるいは実現へと導かれるんだということをですね、ここで、この聖句で、読み取りまして、新年明けて早々だったんですけども、この聖句に感謝しました。そして、また似たような聖句でですね、ちょっとこの、 パワーポイントにはちょっと出さなかったんですが、箴言の同じ16章の9節にはこういうふうにも書いてあります。人は心に自分の道を考え測る、しかしその歩みを導く者は主である。他にも19章の21節には、人の心には多くの計画がある、しかしただ主の御旨だけが固く立つ。そしてもう一つ、箴言21章の30節、主に向かっては知恵も悟りも計りごとも何の役にも立たない。もし神様が良しとされないことをですね、いくら人間がいろんな策を弄してどうにかしようとして成し遂げようとしても決してならないということですよね。そういうことが書かれていました。しかし人の思いや計画やそういったものは、もし神様が良しとしなければならないんですが、実現しないんですけれども、成し遂げられないんですが、しかし神様が一度言葉を発したときには、それは必ずなるということ、神の言葉は必ずなるということをですね、聖書の歴史からちょっと見てみたいなと思うんです。絵の方がわかりやすいかなと思って、画像を用意したんですが、ちょっとあまり良くないですけれどもね、これは見てお分かりだと思いますが、このバビロンという国があった時の、これは想像画像だと思いますけれども、この絵があります。実に、美しい、そして立派なですね、非常に豪華な町だったと思います。これもちょっとあまり画像良くないんですが、これ想像画ですので、ここにバベルの塔ですかね、がこうありますけれどもね、こういうふうな、イメージで絵を描いた人もいます。これはまたちょっと近代風なですね、感じで、ちょっと薄暗いですけれども、バビロンという国ですね。そして、バビロンといえばこの有名なのが空中庭園ですよね。見ての通り、あちらこちらに緑があってですね、植木があって、実に綺麗に、この街を、あるいは建物、あるいは宮殿をですね、飾っていたわけです。他にもこういう絵がありまして、綺麗ですね、本当に。さらに、こういう絵もあります。緑豊かだったんですかね。このようなですね、多分この水を大いに、駆使してですね、この、いわゆるこの、地上ではなくして、この空間にですね、建物の上なんでしょうけれども、そこに植物を生やすというですね、そういう技術があったわけですね。はい。こういうふうな、綺麗な街だったようであります。しかし、イザヤ書にはこういう予言がありまして、このように書かれています。13章の19節。国々の誉れであり、カルデア人の誇りである、麗しいバビロンは、神に滅ぼされたソドム、ゴモラのようになる。ここには長く長く住む者が耐え、世々に至るまで住み着く者がなく、アラビア人もそこに天幕を張らず、羊飼いもそこに群れを伏させることがない。ただ、野の獣がそこに伏し、吠える獣がその家に満ち、ダチョウがそこに住み、鬼神がそこに踊る。このようなですね、予言をしたんですね。先ほど見ましたバビロンの都というのは実に美しい、素晴らしいものだったんですが、この予言はどうなったんでしょう。実際に今どうなっているか。これがですね、当時のバビロンのいわゆる廃墟といいましょうか、その跡だと言われている場所らしいんですが、こういう、ほとんど砂漠化してますね。こういう状態ですね。イザヤ書に書かれた通りですね、何も人が住めるような状態じゃない、そのような場所に変わり果ててしまったんですね。はい。これは聖書の歴史の中で、神様が言われたことが的確にそのようになったということのあまり良くない例ですね。バビロンはネブカデネザル王の時に、当然神様を知りませんでしたから、高慢な王様だったかもしれませんが、ダニエルたちがそばにいてですね、神様を証しした時に彼は受け入れましたよね。受け入れたんですが、しかし彼は、彼の後の王様と言いましょうかね、後を引き継いだ人たちは、それをですね、そのまま、 生ける神、創造主なる神を信じるのではなくして、もともと彼らが信じていたいろいろな太陽礼拝や様々な偶像をですね、拝むに至っていたんですね。そして結局神様を選ぶことがなかったバビロンの国は滅びてしまうわけですよね。さて、今度はですね、このイスラエルの民を見てみたいんですけれども、イスラエルの民はまず神様からですね、エジプト奴隷の地より救い出される、そしてカナンの地へ導かれるというですね、導くという約束をですね、受けたわけです。そのようにしてエジプトを出てきたんですけれども、しかし皆さんご存知のように、砂漠をさまよってですね、しかも40年間もさまようことになってしまいました。で、時代が流れて、まあ、40年。ヨシア、指導者が変わってヨシアに変わりましたね。モーセからヨシアに変わりました。そして民も当時のいわゆる、いわゆるその成人を迎えた、立派な大人たちといいましょうか。兵士たちがですね、40年の間にすべて、死んでしまったんですね。そして世代交代です。その子供たちが成人して大人になっていました。40年後。その時に、ヨルダン川を挟んでですね、ヨルダン川を目の前にしたところに彼らが来た時に、そして、ヨシア率いるこのイスラエルの民が一番最初にしたことというのがあるんですけれども、皆さん覚えてますか？最初にしたことがあるんですね。ヨルダン川を渡る前ですよ。私もちょっと文章読んでて気がついたんですけれども、こういうことをしてるんですね。ヨシア記ちょっと見てみたいと思いますが、5章6節から。イスラエルの人々は40年の間、荒野を歩いていて、そのエジプトから出てきた民、すなわち戦人たちは皆死に絶えた。これは彼らが主の声に聞き従わなかったので、主は彼らの先祖たちに誓って、我々に与えると仰せられた地、父と水の流れる地を彼らに見させないと誓われたからである。7節から、ヨシアが割礼を行ったのは、この人々について起こされたその子供たちであった。彼らは途中で割礼を受けていなかったので、無割礼のものであったからである。すべての民に割礼を行うことが終わったので、民は宿営のうちの自分のところに留まって傷の治るのを待った。ここに書かれていますように、40年間の間に世代交代されて、その当初、出エジプトした時のその時の大人たちがみんな知りましたが、その子供たちがもう成人していたわけですね。で、彼らにヨシアは割礼を施したって言うんです。これが最初の仕事だったみたいですね。で、ちょっともう続きがありますが、その時主はヨシアに言われた。今日私はエジプトの恥ずかしめをあなた方から転がし去った。それでこのところの名は今日までギルガルと呼ばれている。実はこの割礼というのはですね、神様と人、イスラエルの民との特別なこの契約の印としてですね、与えられたものでした。出エジプトして以降ですね、彼らは神様の導きでずっと来てたんですが、ところがカデシにおいて、もうカナンに入るという目の前において、石膏12人を送ってですね、スパイを送った時に、彼らのうちの10人は無理ですと。あんな大男がいるところを攻めていって勝ち取ることは無理ですと報告したわけですね。二人だけが、ヨシュアとカレブだけが、いや、できますと。神様のが我々とついているのであれば、できますと。攻め取れますと言ったんですが、イスラエルの民たちはですね、いや、できないと言った10人のスパイの言葉を信じてしまって、そのことを選んだわけですね。そのことによって神様は大いに嘆かれて、その時以来、神様は彼らとこの契約関係にある、その割礼という儀式をですね、 させなかったんですね。それだけではなかったんですが、杉越の祭りすらもしていなかったようであります。ちょっと見てみたいと思いますけども。あ、この時にですね、ごめんなさい、ちょっと戻ります。このエジプトの恥ずかしめというの言葉があるんですけども、これが一体何を表しているのかということで、次の聖句です。ヨシア24章の14節。それゆえ、今あなた方は主を恐れ、誠と真心と真実とをもって主に仕え、あなた方の先祖が川の向こう、およびエジプトで仕えた他の神々を除き去って主に仕えなさい。つまり、40年間の間に滅んでいった人たちというのは、エジプトから出てきた人たちで、彼らは神様に、誠の神様に導かれているのにも関わらずですね、何かにつけ文句を言い、不満を漏らし、そして挙句の果てにエジプトに戻りたい。エジプトのに帰りたいと。あなた方は私たちをこの砂漠で死なすために導いてきたのかと言って文句を言ってたんですね。そのことが神様にとってですね、非常に意味嫌うものであったわけですね。そのエジプトの、その恥ずかしめをですね、今日転がし去ったという言葉を使ってるんですけどもね、そういうふうにしたと言ったんですね。でちょっと見てみたいと思いますが、その解説がこういうふうに、人類の明けぼろに書かれておりますけれども、ヘブル人はヨルダン側からさほど遠くないところにカナンにおける最初の宿営を張った。ここでヨシアはイスラエルの人々に割礼を行った。イスラエルの人々はギルガルに宿営し、杉越の祭りを行った。この、いやここですね、ごめんなさい。割礼と、そしてこの杉越の祭りというのはずっとギルガル、あ、ごめんなさい、このカデシにおいて罪を犯して以降はされてなかった。40年間の間ね、されてなかった。しかしそれが、行われるようになったわけですね。カデシにおける反逆の時以来、あ、ここに書かれています。割礼の儀式が中止されていたことは、割礼が象徴している神と彼らとの契約が破れたことを絶えずイスラエルに証言してきた。そしてエジプトからの解放の記念である杉越の祭りが中断していたのは、彼らが奴隷であった国へ帰りたいという願いを主が嫌われたことを表すものであった。しかし今、拒絶の年月は終わりを告げた。もう一度、神はイスラエルをご自分の民として認め、契約の印が回復された。割礼の儀式は荒野で生まれた民のすべてに行われた。今日、私はエジプトの恥ずかしめをあなた方から転がし去ったと主はヨシュアに言われた。そしてこのために彼らの宿営の場所はギルガル、すなわち転がし去る、呼ばれた。40年間ですね、本当に神様の奇跡を目の当たりにしていたのに、大人たちは誰一人神様をこう信じることができなくてですね、みんな滅んでいった。死んでしまった。しかし、荒野で生まれた子供たちが新たにですね、成人した時に、彼らと契約し直したんですね、またね、ここで。新たに、この契約の印が回復されたと言われています。そしてそこで過去のいろんな、いわゆるその大人たちがしてきたことの罪を転がし去ったと神様はこう宣言したわけですね。こういうこのストーリーを見てみますと、聖書の中にはこういうものがたくさんあってですね、罪を犯して本当にこの奴隷のみになっていたイスラエルが解放されて、エジプトから解放されてですね、導き出された。しかし、それなのに神様に従わないで滅んでいった。それで、こう、イスラエルのためはどうなるか、これでも終わりなのかと思うんですが、新たに人々が起こされて、若い世代の人たちが新たに神様と契約を結び直して、そしてヨシアはどうなんですか？彼らを率いて、約束の地カナンに入っていったわけですよね。神様は彼らを奴隷の身から解放し、そして新たな乳と蜜の流れる地カナンに導くといったその言葉をですね、実現されたわけなんですね。 こういうことを見るときに聖書にあちらこちらにこういうものが出てきますけれども、本当に私たちの大きな励ましになるのではないでしょうか。罪の世にあってですね、私たち生きていますけれども、ずっとそれが続いてそのまま滅びるのかって言ったらそうではないって言うんですね。どうしようもない状態に見えるんですが、そこから神様はですね、回復し、人々を救う力があるということをですね、ここで表しているのではないでしょうか。さらにですね、もう一つ、このイスラエルの民がさらにですね、年月を重ねていったときに、バビロンに、先ほど出ましたあのバビロンにですね、捕囚として連れて行かれるわけですよね。はい。で、そこで、エレミアはですね、こういうお告げがあってですね、このように記してあります。主はこう言われる。バビロンで70年が満ちるならば、あなたはあなた方を顧み、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰る。私はあなた方の繁栄を回復し、あなた方を万国から、すべて私があなた方を追いやったところから集め、かつ、私があなた方を囚われ離れさせたその元のところにあなた方を導き帰ろうと主は言われる。このように書いてあるんですね。70年経ったらあなた方の繁栄を回復するよと宣言したんですね。そしてこの言葉は先ほどイスラエルのそのカナンに入る前の出来事を見た時のようにですね、この時も神様が宣言した通りに、ここはエズラ記6章の14節から15節ですけれども、ここに書いてある通りになりました。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロス、ダリオス及びペルシャ王アルタシャスタの命によってこれを建て終わった。この宮はダリオス王の治世の6年アダルの月の3日に完成した。というふうに記されていて、70年が経って後、そしてクロス、ダリオス、そしてアルタシャスタ王のですね、3人の王にの命によってですね、エルサレムがまた回復していくというですね、その技が予言の通りになったという事実をこの聖書の歴史から見ることができるわけであります。もし神様がですね、回復すると宣言したのであれば、間違いなく回復されるわけなんですね。もし神様が救うともし言うのであれば、その言葉は確実になるわけです。私たちはですね、こういう非常に単純ですよね。神様はこうすると言ったら、それは必ずなるということをこう聖書でずっと見てくることができるのに、私たちはその単純さを忘れてですね、難しく考えてしまう。信仰というのは本当に神が言われたらそのようになるという単純な信仰を持たなきゃいけないんだと思うんですが、この歴史を見るときにですね、その単純な信仰をですね、働かせるということ、これをですね、学び取る必要があるんではないでしょうか。エレミア書20章の11節ですね。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。これ非常にありがたい、約束ですね。私たちにとっての励ましの言葉だと思います。私たちに対してですね、この平安を与え、将来を与え、希望を与えようとしている。神様はね。私たちはこのことを単純に信じて従っていかなくてはいけないなと思うわけであります。実はこの先ほどの捕囚の民の中にダニエルがいましたよね。このダニエルは実に崇高な祈りをしています。ちょっと見てみたいと思います。ごめんなさい。その続きがありましてね。エレミア書の29章の13節、ちょっと読んでなかったですね。あなた方は私を尋ね求めて私に会う。もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会うと主は言われる。私たちがすることはですね、神様は言われたことを 100% 成し遂げてくださる、なさる神、力のある神ですから、私たちの側が求めてない場合があるわけですよね。ですから、 一心に私を尋ね求めるならと書いてある。おそらく私たちに何かしらの良いことが実現されていないとするならば、求めていないんですね、我々が。もし求めたら、主と会うことができる。つまり、神様が私たちに力を与えて物事は実現できるということなんですよね。はい。すいません。ダニエルの祈りに行きたいと思います。実に崇高な祈りをしましたが、ちょっと省略してありますけれども、読んでみたいと思います。これは我々の罪と我々の先祖の不義のためにエルサレムとあなたの民が我々の周囲の物笑いとなったからです。これ実はこの前にたくさんですね、我々の罪、私たちの罪ということで、自分たちの私とイスラエルの民と全てを含んでですね、この我々の罪のために神の皆が汚されているということをですね、解いて悔い改めの祈りをずっとしています。そしてここでですね、我々の先祖の不義のためにあなたの民が我々の周囲の物笑いとなっている。周りの国々というのは誠の唯一の誠の神でおられる、創造主なる神様を知らないんですね。その人たちは偶像を自分たちが作った神様を拝んでいる。そういう人たちが真の神の民だというイスラエルを見て物笑いにしていたわけ。あれたちの神様は何の力もないと、何もできないと、我々の神に勝ることは決してないと、こういうふうにですね、物笑いになっていたって言うんです。なぜならば、偶像の国に真の神の民が捕囚として捕らえられているわけですから。それゆえ我々の神よ、しもべの祈りと願いを聞いてください。主よ、あなたご自身のために、あの荒れたあなたの聖女にあなたの御顔を輝かせてください。我が神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私の荒れた様を見、皆をもって唱えられる町をご覧ください。我々があなたの前に祈りを捧げるのは、我々の義によるのではなく、ただあなたの大いなる憐れみによるのです。我が神よ、あなたご自身のためにこれを伸ばさないでください。あなたの町とあなたの民は皆をもって唱えられているからです。ダニエルはですね、自分たちの罪、イスラエルの民、我々の民の罪、それを告白し許しを請うていますけれども、その後何と言って神様に祈るかといえば、神様、あなたご自身のためにこれを伸ばさないでください。あなたの皆が怪我されないようにしてください。もう彼らのゆえに怪我されているんですが、それから回復して本当に誠の神であることを表してくださいと、我々の罪のために神の皆が怪我されないようにしてくださいと言って必死になって祈るわけです。自分のこと、自分が救われることを訴え続けるのではなくて、あなたの皆が神の民と言われているわけですから、神様の名が汚されているんだと、どうぞそのままにしないでくださいと訴えたわけですね。実に崇高な祈りだと思います。イザヤ書にもこのように書いてあります。私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。今私たち現代の真理といって聖女の学びをしますね。今イエス様がどこにおられるのか学んでいる人たちは知ってるわけです。天に聖女があって、その今聖女には前の部屋と奥の部屋がありまして、聖女と死聖女と呼ばれていましたが、今はもうすでに最後の奥の部屋、死聖女にいてですね、私たちの取りなしをしておられると私たちは信じてますね。そのイエス様がですね、取りなしておられるときに、私自身のためにあなたの咎を消すものであると宣言されているんですね。これはこう考えないといけないですね。我々は罪人で、その罪の、自分たちの罪のために苦しみもがき、本当に疲れ果てですね、苦悩のうちにあるのかもしれない。ですからそこから救ってくださいと祈りたいわけです。当然祈ります。ダビデもそう祈りました。 しかしダビデはダニエルはですね、そう祈りました。そしてダニエルは続けて、あなたご自身のためにと訴えてますよね。我々も私自身の救いのことを祈るかもしれませんが、イエス様、あなたが今、私たちの罪のためになおも十字架の死の苦しみを味わい続けておられるこの現実を知っていますと。どうぞあなたのがその苦しみから解放されますように。どうぞ私の罪を早く覗き去ってくださいと。罪に勝利ができますようにという祈りをですね、私たちは心から捧げていかなくてはいけないはずですね。イエス様、あの十字架の死で苦しみが終わったわけじゃないですよ。生きて自分の血を携えて中保の働きを今天において死聖寺においてしてるわけですから、イエス様はなおもあの十字架の時の苦しみを負っておられる。その荷を軽くさせるためには我々が罪人でなくなる、つまり罪を犯さないものにならなければいけないということなんですね。神様の言葉は必ずなるんです。神様のご命令は約束であるんです。皆さん、この聖句見てどう思いますか？マタイ5章の48節、それだからあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい。このようにですね、神様は預言者を通してこういうふうに聖書に書き残したわけですけれども、この言葉は皆さんどのようにお受け止めになっておられるでしょうか。天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものになりなさい。そう言われてもな、どうやってなったらいいの？できないんじゃないですか？そういう疑いが出てきませんか？でも言葉はその通りです。天の父が完全であるように完全になりなさいと書いてあるんです。ここにはですね、完全に見えるようにとか、あるいはですね、こう何か不純物が混ざっているようなものはここには何も見れないんですね。完全に清くならなきゃいけないと言ってるわけです。各時代の希望を見てみますと、このように書かれていました。神がご自分の子らに望まれる理想は、人間の最高の思いが達することができるよりももっと高い。それだから、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。この命令は約束であると言われているわけです。贖いの計画には、我々をサタンの権力から完全に取り戻すことが目論まれている。キリストは悔い改めた魂をいつでも罪から引き離される。主は悪魔の技を滅ぼすためにおいでになったのであって、すべての悔い改めた魂に聖霊を与え、罪を犯さないように道を備えられた。我々ね、時々、人から命令されるのは嫌いですよね。ああだこうだ言われるの嫌いじゃないですか。でも神様も命令するんですね。しかし神様の命令はですね、ちょっと人間の命令とは違うことがあります。それは神様はただ命令だけして、あとは何もしないのかというとそうではなくして、命令したことが実現するように力を与えてくださるというところですね。そしてこの命令という、神様が命令したときには、これイコール約束である。そのようにするという約束であるって言うんですよ。我々はこれを決して忘れないようにしないといけないですね。こうせよと言われたときに、いやーできないなーって思うわけです。でもこれはそのようにすることができるように私が力づけ実現するから心配するなと言ってるわけですよね。このことを我々は理解するべきですね。カナンから英語へを読みたいと思いますが、あなた方に関する神の御心はあなた方が清くなることである。第一テサロニケ4章の3節ですね。あなた方もそう願っているだろうか。神様はですね、我々が清くなるように、なぜかというと、神と人とが顔と顔と合わせて交わるためにはですね、罪があったらいけないんですね。清くなければいけない。ですから神の御心はあなた方が清くなること、人と交わりたいから。直接ですよ。アダムが罪を犯す前に神様と交わっていた時のように、我々とも交わりたいからですね、 清くなれとおっしゃるわけです。では、私たちはどうなのか、ここが問題です。あなた方もそう願っている、いますかって言うんです。願っているだろうか。願ってますか皆さん。願ってない人に物事は何も実現しないんですよ。望まないと、求めないと得られないんですね。そのようになっています、法則は。だから、あなた方もそう願うかと尋ねておられるわけです。神は、神の掟に全く一致するよう要求なさっている。この掟はもっと清くなれ、もっと清くなれと語りかける神の御声の小玉である。キリストの恵みに満たされるよう望みなさい。キリストの義を求める切なる願いで心を満たそう。神の御言葉が述べる義は平和を作り出し、とこしえの平穏と信頼をもたらすのである。同じ観覧から栄光への下巻の270ページですね。その他にもこういう引用がありました。これはリビューエンドヘラルドからですけれども、あなた方も完全なものになれとは、神が我々に言っておられる言葉である。覚えてますか？神様が言うことは必ずなるんですよ。神様が清くなれと言ったらなるんですね。ですからここで完全なものになれということは、なれるということですね。我々がこの言葉に従うために、神はその一人子をこの地上に送られ、我々のために完全な生涯を送られた。我々の前には彼の模範がある。彼がこの世で生活された力は、我々の思い通りにできるものである。すごいですね。イエス様が用いられた力は、我々も同じように用いることができる力なんだって言うんです。本当ですか？本当なんでしょうか？ここに模範という言葉ができました。出てきました。模範というからには我々ができないといけないんですよね。できないことをしたら模範にはならないじゃないですか。イエス様は我々がこういうふうにすれば罪に勝利できるんだよということを見せるためにね、自分の力は使わなかった。神としての力は使わなかった。人間として父なる神様と交わって力を受けて罪に勝利した。これが彼が我々に、イエス様が私たちに残した模範ですね。ならば我々も同じ法則で、我々が神様からイエス様から力を受けたときに、一つとなったときに、我々も罪に勝利できるということを表しているのではないでしょうか。思いにおいて、言葉において、行動においてイエスには罪がなかった。すべて彼がやったことには完全の印がついていた。彼が歩んだ道を示して、誰でも私についてきたいと思う者は自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われる。もう一つの引用文ですが、主は我々の性質をおとりになって勝利されたが、それは我々がキリストの性質を取ることによって勝利するためである。イエスは罪の肉の様になられたが、罪のない生涯を送られた。ローマ 8-3 ですね。今キリストは神聖によって天の御座に連なっておられるが、一方では人生において我々のもとに達しておられる。そうですね。このイエス様のご性質を、じっくり学ぶ必要がありますが、今ここではできないんですけれども、時間がありませんが、イエス様が取られた性質はどういうものなのか、これを学ぶのは非常に有意義だと思います。イエス様は人間イエスとして地上で暮らしましたので、生活されましたので、私たちの模範としてね、彼が歩まれた歩みは私たちもできる歩みであるということなんですね。イエス様はもともと神でありますから、その神様が人となられたわけです。我々は人間ですね。我々は今度は人間でありながら神とつながって一つになるときにイエス様と同じことができるようになるというんです。どうですか？先ほど単純な信仰という話をしましたけれど、ここで疑っちゃいけないんですね。そうできると言われたらそう信じないといけない。そういう単純さが必要ですね。キリストは 私を信じることによって神のご品性の栄光に到達しなさいと我々に命じられる。だから我々は天の父が完全であられるように完全なものとなるのである。どうでしょうね。これ、この完全ということですけれども、完全というふうなこの響きがですね、もうあまりにも高い理想ですよね。罪人からすれば。これは決して人間の技じゃないんですね。これは創造主ののみが成し得ることのできるものなんですね。完全になるというのは人がどうにかしてできるものではない。しかし、創造主が、イエス様が、成し遂げてくださることだっていうんです。まあ、完全という話をしますと、完全？どうなのこれ。これ、望み得ないので、無理でしょうと思うので、創造主の能力を疑うのでしょうか。人間的に考えて無理でしょうと、これはできないでしょうと思ったとき、じゃあ、完全になりなさいと言っている神様の力を疑うんですか？と問いかけています。皆さんはどうしますか？人間的にはおそらく難しい、そういう判断になると思いますね。しかし、人にはできないが、神にはできないことがないということをもし信じるのであれば、私たちは創造主のみが成し遂げることができるというですね、信仰を持つ必要があるわけですよね。信仰による義のチャンピオンと言われているそのパウロが何と言ってるかちょっと見てみましょう。ローマ書4章の20節から24節です。彼はこのアブラハムですけれども、アブラハムは神の約束を不信仰のゆえに疑うようなことはせず、かえって信仰によって強められ、栄光を神に期し、神はその約束されたことをまた成就することができると確信した。だから彼は義と認められたのである。しかし義と認められたと書いてあるのはアブラハムのためだけではなく、私たちのためでもあって、私たちの主イエスを死人の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるのであるとパウロは言っています。アブラハムはどうして義と認められたんですか？ですか？この時は、サラがですね、もうおばあちゃんで子供は産めないはずだったのに、神様は、いや、息子を授けると言ったわけです。そうするとですね、人は、いや、そんなことはないでしょうという思いが出てくるんですね、罪人はね。しかしアブラハムはですね、そうじゃなかったって。いわゆるそのサラが、の胎がもう閉じていたことを認めながらも、彼の信仰は決して揺るがなかったって書いてあるんですね。そして神様が言われた約束を信じたって。そのゆえに、アブラハムはですね、義と認められたんです。そして、ここには出ていませんが、イサクを捧げなさいと言われた時もね、いやー、息子を捧げるんですか。ものすごく苦しんだはずです。しかし、彼は、神様が言われることであるからば、もし息子を生贄として捧げたとしても、神様はこの息子を生き返らせることができると信じたんです。そして手にかけようとした。そしたら声があって、アブラハムよと。あなたの信仰は分かったと。あなたが私に対する気持ち、あなたの私に対する気持ちは分かったと。この子に手を下してはならないと。捧げてはならないと言って止められましたよね。あれは真面目に、大真面目に息子を生贄にしようとしたわけですよ。ただそういう真似したわけじゃない。声をかけなければ完全に殺していたはずです。アブラハムはそういう信仰を持ってたって言うんですね。人間的には考えられなくても、神様ならできるという信仰を彼は持っていたって言うんです。 まあ、私たちもですね、このアブラハムのいわゆる信仰、こういう信仰を持ちたいですね。疑うことのない信仰ですね。本当にそのためには、アブラハムは今日ちょっと教科の時間にも出てたような気がするんですが、日々の歩みの中で、小さなことかもしれない。忠実に神様とのですね、このやりとりの中で、与えられたこと、示されたことは忠実にしてきたんですよね。ちっちゃなこと。その繰り返しでした。そして、それを忠実に神様のことを信じてやっていたアブラハムはですね、この大事な時に、大きなテストの時に、同じように神様を信じることができたんです。おそらく、それをですね、反発して疑い続けた人がですよ、急に、はい、この大事なテストの時に正しい判断をするかと、言うと難しいと思いますね。アブラハムのような信仰を最後に示すことができる人は、日々の歩みの中でもそういう経験をして信仰を養っている人ではないでしょうか。ちょっと皆さんとこのことを少し、考えてみたいと思いますけれども、まあこれを読む前にですね。私が、何人かの先生方とこうお話ししたときにですね、大体の先生方は、イエス様がおいでになるとき、そのときに、品性が変えられると。肉体が死なない体にこの栄華されるときに、心も変えられるということをですね、おっしゃっていました。でもそのことは私は聖書打開誌の本を読んでいてですね、そのように書いているところを見たことがないんですが、先生方はそのように説明していたわけなんですね。非常に疑問でした。でも一つだけはっきりしていることをここに挙げたいと思いますが、こう書かれていますね。キリストがおいでになるとき、我々の品性は変えられない。イエス様がおいでになるときにはですね、品性は変わらない。もうすでに変わってるんです。イエス様がおいでになるときには報いを携えてくるわけですから、それまでに決着がついている。これらの汚れた肉体は変えられ、キリストの輝かしいお体のように形作られるであろう。これは肉体のことですね。しかし、その時、我々のうちに道徳的変化は起こらないのであると書いてある。道徳的な、この心が清くなるとか、清まるとか、そういうことはない。こういう変化はここでは、再臨の時には起こらないと言ってるんですね。であれば、いつなんですか？恩恵期間が閉じられるまでの間にですね、私たちは心が清められていなくてはいけないですね。恩恵期間が閉じて後は誰も悔い改めないと書かれていますが、それまでに私たちは清められなければいけない。で、一番大事なことは、それを皆さんが求めなければいけない。神様はですね、求めない人にそのことがなるようにはしないわけですから、私たちも清くなりたいと思っているかと問いかけている神様の声にお答えして、はい、清くなりたいですと言わなきゃいけないわけです。今はそのような時ではないでしょうか。最後にですね、一つ引用文を紹介して終わりたいと思いますが、キリストの実物教訓という本の中にこう書かれていました。人間の意志が神の意志と協力すると、どんなことでもできるようになる。神がお命じになったことは、神の力によって完成することができる。神のお命じになることは、どんなことでも成し遂げることができるのである。これは大きな励ましですね。私たちには力がないんですよ。高慢になって、頑張って、真面目にやっていって、努力すれば完全になれるか、清くなれるかって、そうではないんです。私たちは、一つ一つの示されたことに忠実であろうという努力は必要ですけれども、その力すらも神様が与えてくれなければ勝利できないんですね、罪にはね。ですから信仰によって、どうぞ私の、決断を正しいものにしてください。日々助けてくださいと祈りながらですね、歩まなくてはいけないんだと思います。そして私たちのそういう意志が神様の意志と一つになるときに、協力するときに何でもできるって。神の力によって完成させられるって言うんです。 実にありがたいことだと思います。願わくば、私たち一人一人がですね、この現実に、私たちが求めて清くなろうとしなければなれないという現実にですね、目を向けることができるようになりたいと思います。それでは、終わりの賛美歌ですが、契約の虹の96番でしたかね。契約の虹の96番です。我が身の望みは、を賛美いたしましょう。天におられます父なる神様、あなたは本当に恵み深く、私たちが罪の世をさまよい、またクリスチャンになってもなおも罪を犯し続けている、そのような者たちを思う、顧みてくださって、救いの手を伸べてくださって、引き上げてくださいますことを感謝いたします。どうか私たちが本当に、私も清くなりたいんだという強い思いを持つことができるように、どうぞ導き助けてください。そしてあなたはそういうものを、そういう方々を、そういう民を必ず清くするという神様の命令と約束と本当に感謝いたします。どうぞそれにすがって歩んでいくことができますように。ただ、人の力によって、成し遂げられるのではなくて、ただ創造主なる神、だけが品性を完成し完全にしてくださるという信仰を持つことができますように導いてください。一堂に集まっておられるお一人お一人、インターネットを通して礼拝に参加しているお一人お一人に豊かな導きと祝福がございますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。